この3章のところでは美しの門での神様の御業が表されています。ペテロとヨハネは一節にある通りに午後3時の祈りにの時に宮に登っていった、ユダヤ人たちは朝の9時そして昼の12時午後の3時と3回祈りの時を決めていて、またその時には神殿に行って祈るという多くの人たちがいたわけです。その時にこの美しの門と呼ばれるところにこの施しを求める生まれつき足の不自由な人がいたわけですけれども、また彼もペテロ・ヨハネに施しを求めた。しかしペテロはこのキリストの名によって立ち上がり歩きなさいとそのように言った時に、なんとこの生まれつき足の不自由な人は8節にある通りに踊り上がって立ち歩き出し、またもう飛び跳ねて神を賛美して二人と一緒に宮に入っていくというような驚くべき奇跡が行われたわけです。しかしこのことは12節を見ると、どうしてこのことに驚いているのですか、どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、そうではないということをペテロははっきりと言ったわけです。自分の力やまた自分の経験、もう本当に神様の前にへりくだるっていうそういうことではない。じゃあなぜこの男の人が生まれつき足が不自由だったのがもう完全に癒されたのか、実はその答えは16節にあるわけです。このイエスの名がその名を信じる信仰の上にあなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと、このイエスの名とあるわけです。それは6節の ところにナザレのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさいとペテロは命じただけだったわけです。物乞いをしていたこの男の人は実はこのイエスキリストの名をもう瞬間的に信じるということであったわけです。信仰というのは非常に不思議なことであるわけなんですけれども、もう一瞬にして変える力がある、その名を信じるその信仰によって16節にこの通り完全な体にしたのです。それはもう神様のもう奇跡というしかないことであるわけです。もう瞬間的に私たちも心が変えられる、そしてまた心だけではなくて体も変えられるということはもう事実であり、もうこのことが2000年近く語られている有名な話であるわけです。そしてこのことは実は神様の遠大なもう救いの計画にあるということをこの19節以降で分かります。それは19節のところに悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭いされますということをペテロははっきりと言ったわけです。2章のところでも人々に悔い改めを彼は勧めた、そして3000人の人たちがもうキリストにイエス様に従っていく、そのことが起こったわけですけれども、このところでも彼が言っているのは実は悔い改めのことであった。なぜ悔い改めなければならないのか、それは20節のところには主の御前から回復の時が来てとあるわけです。回復する、一体私たちはどのように回復するんだろうか。一つのことはあのエデンの園で神様は人間に全てのものを与えられて、そしてまた甚だ良かった、創世記の一章のところには出ているわけです。しかしそれが罪が入ってくるということによって完全に壊されてしまい、アダムとエバはもうそこから出なければならなかった。しかし回復の時とは何なんだろうか、悔い改めとは何なんだろうか。それはもう万物の創造者主なる神様に立ち返っていく ということであるわけです。聖書全体はある意味神のストーリー、物語である。神様が天地を創造された。しかし人間の罪、堕落によって人間は神様から離れてしまい、そしてその話がもうずっと展開されていくわけなんですけれども、しかし必ず回復の時が来る。それは21節のところには万物が改まるという言葉が出てきているわけなんです。この万物が改まるっていうのはもう神様の再創造、新しい天と新しい地が作られる。そのことはまだまだこれから先のことか、いつかは私たちは分からないわけですけれども、しかし明確にこのそのことも黙示録の中に記されてあるわけですし、あのイエス様の弟子のヨハネはそのことを神様によって見せられて、そして彼はこの黙示録を書き、また私たちにもこの聖書を通して示されていることであるわけです。しかしこのことはただ単にそういう先のことだけではなくて、22節にはモーセはこう言いました。私たちは今モーセを見ることはできませんけれども、モーセが書いたといわれるモーセ五書、旧約聖書の最初のこの五巻のことであるわけなんですけれども、また私たちももう新明記なんかを学んできたわけなんですけれども、22節の終わりを見ると、彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならないということを新明記では学んだはずであるわけです。シャンマーイスラエルという言葉があるわけなんですけれども、聞けイスラエル、もう新明記の中にたびたび出てきた言葉であるわけなんですけれども、もうそのモーセの時代から今日に至るまで、そしてまた黙示録の中に出てくるその時代の時にも、私たちがなすべきことは何か、この聞き従わなければならないということを私たちは心に留めなければいけないことだと思います。だから旧約聖書は過去のことだ、いらない、全くそんなことはないわけです。私たちは過去の出来事から学ばなければなりませんし、またその時にも神様は告げ知らせた。それはまた24節にまたサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせましたと、はっきりと警告がなされているわけです。また私たちはサムエル記を読む機会があるわけですし、またもう列王記や歴代史、イスラエルの歴史の中に一体何が起こったのか、そしてまた私たちはそのことを通して何を知らなければならないのか、それはもう今が実は回復の時である。私たちはもう19節に出ている通りに、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭いされますと。その罪が拭いされるのは何かというと、26節のところに、神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました、その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです、というのがもうその結論であるわけです。なぜ神に立ち返るのか、祝福に預からせてくださるということであるわけなんです。ですから私たちはあのルカの福音書の15章に出てくる放蕩息子のように、実は神様のところに帰っていかなければならない。なぜならば神様が私たちに全てのものを与えてくださり、また祝福してくださる方であるからだということであるわけです。この美しの門の生まれつき足の不自由な人は、このイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいという、その言葉によって彼の人生は賛美と喜びの人生に変えられた。ですから私たちも今自分がどういうような道を歩んでるんだろうか、今自分は何を目的として、またどこに向かって進んでいるんだろうか、私たちは考えなければなりません。そして本当に神に立ち返って祝福に預かる豊かな恵みの中、神様のもう愛の祝福の中に生きるものとさせていただきたいと思います。